はい、最後ですね、皆様タスクは上がりましたでしょうか。まあ、多分本格的にこうやるっていうタスクは昨日の方が多いと思うんですけど、今日はそのペンディングというか優先順位高い方のタスクが多いと思います。これを、まあ、自分はねレベルが違うからまあいいやっていうふうに思って忘れないでおくってことが大事ですから、セミナーも出版もブランディングもぼちぼち回しかけていってください。ただやっぱり優先順位とか順番があるので、まあ、どうしてもよくわかんないなと思ったらこの辺はバッサリ切っちゃっていいです。とりあえずまずは前半1から6までですね、そこを集中してやってできてるかな、そういう工夫ないかなっていうところをやっていってください。まあ、そこまでやっていけばある程度ところはいくと思うんで問題ないと思うんですけれども、あとはで、まあ、音声聞いてる人にとっては意味ないですけども、ちゃんと名刺交換しました、交流しました、まあ、散々言ってるんでしてると思いますけども、まあ、こういうところで会ったところからやっぱり巡り合わせから顔変わっていくっていうことあるんで、ぜひね、せっかくのこの機会を生かしてほしいなと思います。というわけで最後ですね、12部はこの組織の最高の組織組成と、まあ、アライアンスです。で、修行の場合、まあ、組織の組織組成ってあるんですけども、本当にうまくいく組織組成は、昨日の一部に最初にお話しした、経営で入るって方がうまくいきます。最初からもう人を雇ってお金を入れてっていう方がもういっぱいいますから始めやすいです。で、やっぱり一人入れて育ててまた一人入れてっていう方がちょっとレベルが高いです。だってその一人が絶対ずっといてくれるっていう理由はないですから、本格的に大きな組織化をするんであれば最初からやってしまうとそれは早いです、やっぱりね。だけど私たちはまあ一人ずつ採用していくっていうところがどっちも普通だと思うので、そこからやっぱり始めざるを得ません。で、最初の時はもう採用ってまあ結構大きい話なんで、外注ですね、外注とアライアンス、この2つで最初攻めていったらいいと思います。最初のうちは自分自身で回してリスクが広がらないっていう程度に、自分とそれから外注アライアンスってところでやっていきたいなと、いきたいなというかやっていくといいんじゃないかなっていうところです。で、組織に関してはこれは好き好きがあります。絶対に必要なものではありません。一人が幸せって人もいます。あとは、まあ、例えばその勤めてた会社の人間関係が嫌でもう嫌になって独立しました、で採用してまた人間関係悩んでますみたいな人もいます。まあ、本末転倒ですね、そこの部分は。だから、自分自身のその幸せな組織図ですね、どういう仕事のあり方が幸せなのかというのを、やっぱりこう考えてほしいなというふうに思います。で、ここにね、320ページにいろんな採用のメリット、デメリットっていうのを書いてあります。まあ、自分の時間を作るとか、それから売り上げをさらにね、拡大することができるというか、モチベーションの維持につながるとか、事業に責任感でいろんなメリットがあって、デメリットもあります。人件費かかります。人間関係に悩みが出る可能性あります。一人採用してから悩みは出ます。で、二人目でも三人でも、この自分以外がいるってことでは、悪いって意味じゃなくて悩みが出る可能性がありますということです。で、仕事内で自分でコントロールできない部分が出ます。採用そのものに労力と時間かかります。最初は教育のために時間かかる、いろんなデメリット、デメリットはメリット、デメリットがあります。ただそれでもちょっとでも採用しようという気持ちがあるんであれば採用を進めます。それが成長です。やっぱりね、一人でやって特に法人に対してアドバイスをしていく、経営者に対してアドバイスをしていくのであれば、採用して大変な思いをして楽しさも辛さも喜びも分かち合ってて経験をしないと自分の言葉で重みが出ないです。一人でフリーランスで、ね、軽く仕事をやって、ね、社長に対して人材に対して適切な心に来るアドバイスなんてなかなかやっぱできないです。で、やっぱり社長って見てますね、そういうところなので、ぜひ採用してください。で、個人的に、あくまで個人的に私が思うのが、仕事の楽しみというのは私は分かち合いだと思うんですね。仲間による分かち合い、だから自分とスタッフと関係者と一つの仕事をしてやったねっていうところとかね、おめでとうみたいな、そういう分かち合いですね。それから、まあ、失敗したこともみんなで共有するみたいな、まあ、そういう感じですね。で、もともと気がついたのはさっき、まあ、今日はどうもライブドアの話多いですけどもライブドアのセミナー講師決まった、マザーズ上場の企業で毎日テレビに出てライブドア決まった、でもその講師が決まったっていうのを報告する人が誰もいなかったんですね。だからこれは寂しいなと思ったのがまずきっかけ。そしてその後に本が出ました。で、本を作ったことによって初めてチームプレーをして、編集さんがいて、構成さんがいて、デザイナーさんがいて、編集長がいて、でみんなで本を作って、著者だけの仕事じゃないんですね、本っていうのは。そこで本が出て、で本が売れて打ち上げをして、あ、仕事ってこんなに楽しいものなんだと、 私はなんか食べていくために苦しいものだと思ってたんですね、仕事っていうのは。あの自分が苦手な建設業の人から建設許可を受けるみたいな、ね、当時はまあね、やっぱ飛び職の人が年齢が近いんで非常によくいじめられてたんで、まあ、でも反抗はできないみたいなところでしたけど、あのそういうところでやっぱりすごい苦しかったですね。車庫証明をして、車庫証明も4000円とか5000円で、ね、あ今日はなんか八王子の方まで行くのかとか、都内は結構どこでも行ってたん で警察署はね、電車が駅から結構遠いっていうか、まあ、市役所そのものの役所関係がその役所をまたいで仕事する人って基本的にはいないわけですよ、行政書士以外には。自分の地元しか基本的には行かないじゃないですか。だから結構遠いんですね、徒歩20分とかバス25分の普通なんで、そういうなんか辛い思いをしてやるのが仕事かと思ってたんですけども、実際はあこういうふうにこう分かち合うっていうのはすごく楽しいことなんだなというのに気がついたというところから、あの採用を始めたというのが2006年、2005年の終わりぐらいですかね、そこからスタートして初めて採用して、そこでオフィスを私持ったっていうのが大事なのが2006年の5月ですね。でそこがスタートです。で最初の、まあ、書いてあることはねここで読んでいただければいいんですけど、最初の採用は結果的には私は勉強になりました、非常にいい思いさせていい経験させていただきました。ただあのうまくいったかいかなかったれば私は失敗だと思ってます。でそれは私が能力が完全に足りなかった、知識も足りなかったですね、指示命令に関しても何も教えないで任せちゃったりとか、それからですね、そのなんですかね、まあ、給与の、あの決め方とかそういうのもあの非常にうまくなかったと思います。で本人的にはそういったネガティブなことはなかったですけれども、でも結果的に見れば今の自分の知識とか経験からすればやっぱりいい環境ではなかったなと思いました。そこで私考えたのが、人が辞めるのは 100% 社長の責任だということですね。 100% ですよ、まあ、もちろん、まあ、99% ぐらいでもいいですけども、あのどうしても辞めざるを得ない、まあ、病気で辞めるとかそういうのはしょうがないです。ただあの転職するっていうのは自分のところよりもいい環境があったっていうことですね。ノイローゼになってしまったら自分のところの会社の環境が悪いですね。で例えばモチベーションが下がってしまった、それも自分自身の環境づくりが悪いで、自分責任論でいかないと採用というのはできないです。なんだこいついいこと聞かない、分かってねえなっていうのは簡単でも、そこをやってったら繰り返すだけです。でこれは大変ですけども、私自身できているかどうかまだまだ分かんないですけども、基本的には自分に責任を置いて考えるっていうのが経営者、採用する人の考え方です。そう考えないとあの何も変えようがありませんっていうのがスタート地点ですね。でそういったものだと思ってください。でただいきなり採用するっていうのは、私はいきなり採用してしまったんで、いっぱいな失敗も出ました。例えば来たけど仕事がないとか一番来たけど仕事がね、そうなちょっと大和の伝票切っといてくれるかみたいなそれだけみたいなね、やっぱ何も考えずとりあえず入れとけば仕事あるかなと思ってやってしまったんですけども、まあオフィスも出すしっていうことでなんですけども、やっぱ何も考えてなかった。でもし今やり直すんであれば、まずはその外注さんというか外注扱いでやれる人たちと組んで、まあ、共同でやったりとかっていう感じで一緒にやるっていうのをやります。まずはその外注からこう預けていってやってもらって、あとはやっぱり一人アルバイトですね。でこれもいろんな契約形態ありますけども、やっぱり短期間で、小さい会社は短期間で、まあ3、まあ、長くて3ヶ月ですね。で一回契約を見て、契約社員としてその結果を見ていっていかないと、やっぱりあの合う合わないっていうのはあります。私も10年、まあ、採用してからまあ7年ぐらいですけども、いろんな人見てきましたけど、この、ね、面接では分かんないですね、はっきり言って。まあ人事系の方で分かると思うんですけども、そのアセスメントでいいものが出ていたと、で実際に面接も良かった、でもうまくいかないっていうパターンはあります。だからそこはやっぱ見極めの期間がいるんじゃないかなということです。だからまずはその自分自身と、それからまあ契約を決めたアルバイトを入れて雇うっていうのはどういうものかっていうのをまずやってみてください。これほどあの聞いた本で読んだ話と事実が違うってこともないです。相手は人ですから。でさらにまあ自分で、あとはアルバイト数名っていうのも一つですし、それから外注と、私は最初のじゃあ外注とそれからアルバイトと両方の形でやっていくのがあのいいと思います。で、まあアライアンスの前に、で329ページですね。で初めて採用する場合にですけども、基本的に仕事を作り出すということを考えるんですね。で自分自身が最初はもう、1人目に採用するときはもう自分自身が仕事を作り上げてやってあげるというか、考えてやれる人っていうのは個人事務所には来ません、まあ、来るかもしれないですけども、やっぱりあの言われたことをやるっていう、いわゆる普通の働くタイプの人の方が多いです。だから自分自身で仕事を任せる、仕事を作らないといけないですね。自主的にやるってなかなか難しいです。 だからまずは任せられる仕事っていうのを全部ピックアップして、で任せられない自分しかできない仕事っていうのをやって、仕事量を見て、そして、その任せる仕事量は週何回来てもらって、で、1日何時間働いてもらうぐらいのものなのか、フルタイム採用するのは全てじゃないです、正社員が全てじゃないです、週2とかでもいいです、週1でもいいです、少しずつ仕事をお願いしていくっていう感覚を身につけていかないと、いつまでたっても個人事業のまま大きく伸びないです。なので、329ページにある通り、まずはその、任せられる仕事何なのかっていうのを、書いてみてください。でまだまだこれ採用はこれからだよみたいな人の場合には、理想の形っていうのを今から思い描いてください。いろんな相談を受けます。小沢さんちょっと忙しくなってきたんで、そろそろ一人採用しようと思うんですけど、いいっすねって、どうするんで、じゃあどういう人入れてどういう感じで作っていきますかって言ったら、えみたいないやいや、だからどういう感じです、いやただ忙しいから入れようと思ったんですよ、じゃあ何任せるんですか、例えば入力をお願いしたりとかで、じゃあ来た時にすぐじゃあパッとお願いできますかと、いやちょっとまだ分からないですでなるので、今のうちにどういう感じでやっていくのかっていうのを描いてください。一回採用してしまって、そこから採用条件を例えば変えていく、いろんな人いるんですよ、みんなそのアルバイトに入ったら契約者になって正社員になって、そういうね進み方ばっかりじゃなくて、私は週3が最高ですとか週2が最高ですとか正社員になりたくありませんとかって人がたまにいるんですよ、そういう感じです。なので、ぜひですね、いろんな人がいるんだっていうことを思って、最初の段階で聞いておかないと、自分の思い描いたものですね、自分の思い描いた組織っていうのをこう作って、ある程度作っていかないといかないと、なんとなく採用が続いてしまいます。だからそういったものを思い描いていくということが非常に必要です。で、330ページですね。で、自分自身がその必要としている人材は何かっていうところですね。はい、で、これは自分自身が、一般的な優秀な人がその自分自身にとっても優秀かどうかっていうのは分からないっていうところですね。だから自分の事務所にとって必要な人っていうのを採用しましょうっていうところ、自分の事務所にとってですね。だからワード、エクセルができて、パワーポイントがすごい使えてみたいな、マイクロソフトなんとか検定がすごくてみたいな人は、うちは別にいらないんですよ、 PCJ の場合は。正直私がレベル低いからっていうのもあるんですけども、そこじゃないんですね、もともと重要なのはそこは最低限できて、それもコミュニケーション能力があって、合うかどうかっていうのがうちにとっては大事なんです、今の状況では。そういう感じで自分のところに合う人材は何なのかっていうところをぜひ考えていってください。で、能力的なものに関して言えば、そのここはシビアに見てください。試験してもいいです。例えば税務の知識がどのくらいあるかとか、簿記の知識がどのくらいあるかとか、こういう試験をしてもいいです。シビアにやっていいです。で、採用のポイントは、最初のうちは来た人全員が魅力的に見えます。自分の事務所に来てくれた人っていうのがもうなんかね、いいところばっか見ようとするんですよ。で、だからなんかね、あんま良くなくても、いやでも今後ね良くなるかもしれないしみたいな、非常にねそこは前向きに見てしまうんですよね。だからそこは気をつけて、歯を食いしばってちょっと合わないなと思ったらバサッとごめんなさいって言ってしまわないと、経営としてはお互い不幸になりますので、そこはやっぱりシビアに見ていく必要があります。で、その採用していくと、大概がやっぱり一人事務員を入れて、で忙しくなってもう一人入れてみたいな形が普通になっていきます。で、この形は非常に悪くないというか、スタンダードなんですけども、で、この状況で相談として何が多いのかっていうと、プレイングマネージャー状態から抜け出せませんっていう状況になります。実務もやって指示もして、採用する前より忙しいんですけどみたいな、普通です、それが。で、その時にじゃあどうしたらいいかというと、一つはその聞く相手を自分じゃなくて役所に変えてもらうっていうのがあります。では確認してくださいっていうのを自分じゃなくて役所に電話して聞いてもらってっていうのが一つやり方としてありますが、それだと結局自分がそのチェックが入らないので、どこまでうまくいくかわからない。で、その時に重要なのがやっぱり幹部を入れるっていうところですね。で、ポイントはすでに開業して実務はできるけども、そんなに経営とか営業に熱心ではないって人を幹部として取り入れる。分かりやすく言うと、自分のところに経営決定権がない社長を入れるって感じです。そこを入れると、じゃ実務中心にマネジメントしてねっていう、で自分は経営をするから、これがうまくいくパターンです。もともと最初はその経営で入った方がいいっていうのは、こういうところを最初から入れるとすれば、一応ポジションがあるんでうまくいくじゃないですか。で、そうじゃなくて途中でやる場合には絶対みんなプレイングマネージャーになってるんで、そこの場合には経営決定権がない社長を入れるっていう、そうすると実務もやって手続きもやってみ みたいですね。でその部分に関してはこう求人をして採用するっていう普通のスタンダードな方法もありますけれども、でも、まあ、そうじゃなくて口説くっていうのも大事です。この人いいなと思ったらなんとかしてこううちに来ないっていうのをうまく口説くっていう。で最後にやっぱりこう熱意ってところで動かす人もあるんですね。でその幹部クラスにいる人たちとそれからこの単にこの事務員として入ってくる人たちの意識は違います。でお互いに求めているものも違います。ここの事務員っていう人はそれこそワークライフバランス、クオリティオブライフで自分の働き方とかこういうスペースで働きたいんだよっていうのがあれば十分かなと思うんですけども、こっちに関してはそうじゃなくて自分の意思とか理念とか根底にあるものと一致する人じゃないとダメなんですね。でそこは募集では来ないです、まあ、来る可能性はありますけども、どっちかというよりもこう会って口説いていくっていう感じです。この人あいいな、でも私こういうことやりたいんだけど一緒にやらないかっていうところですね。そこをやっぱり幹部入れていくにはそういうことをしないと、求人できたら条件で変わっていくので、そこの幹部のところは古臭いやり方かもしれないですけども、実際はやっぱり口説いてうまくいってるケースの方が多いです。だから相談来たらそこは募集はやめて、もし募集するなら月給とかで本格的に出してちゃんとやった方がいいですって話はするんですが、そういう時には人に会ってこの人いいなっていうのをアンテナを立てて会っていきましょうという話をします。で実際にそっちの方がうまくいくことが多いです、まあ、たまにクライアント先から持ってきた人いるんですけど会う人が全員求人候補だと採用候補だと思って動くと面白いですね。だから今採用しなくてもいいのでいつか一緒にやろうねっていうのでもいいわけです。で場合によってはもうそれこそ、まあ、コンセプト企業コンセプト経営って言ってます。私の得意なところはそのルールの中でルールを破ること、あ違うな、ルールの中で自由に動くことですね。私が得意なのは私事業というルール逸脱してませんから。でその中で大事なのは採用って言葉は雇用だけではないってことです。で事業パートナーでもいいし月5万でこの部分だけやってっていうのもいいし、契約ができれば十分ですから、例えば月5万でこの業務だけやってくれないとかっていう契約も成立すれば OK。特に行政書士、司法書士なんていうのは単発系の業務で安定しないわけですから、特殊な勤務形態、特殊な契約形態で構わないです。誰がフルタイムで、ね、給料払って決めたのか。だからその都度その都度でもいいし、自分なりにこういうんだったらいいなっていう条件、そういったもの、私だったら会社設立ここまでやってくれたらいくらっていうのがあります。全部やってくれたら半分持ってっていいよとかですね。事務連絡から設立まで全部やってくれたら半分持ってっていいよ。でなんか聞くんだったらうちはこのくらい6割もらうけどみたいな感じでそれでやってもらえるって。でポイントはこれでこの条件でお願いしますっていうんじゃなくて、こういう条件あるんですけどやりますって聞くってことですね。もうあらゆることに手を挙げさせるってこと。この条件でお願いします、しょうがねえなやってるかってなります。だからこういう条件あるんですけどどうですかやりますか、でやらないやったら分かりましたじゃあありがとうございましたでやりますかって聞いて、こっちはじゃあその条件でやりますじゃあお願いしますって感じですね。口説くんですけど相手の意思でやるっていうのが一つポイントです、組み方としてはですね。で、採用に関してですね、あとは331番、これはまあ、マニュアルを作りましょうというところですね。で可能であれば、まあ、マニュアルは作りましょうと。でこれは一人目が入ってきた時に一緒に作っても構わないです。はい。でマニュアルがあまりにもないにもつらいので、でマニュアルに関しては2つですね、業務マニュアルと普通の勤務マニュアルですね。勤務マニュアルというのは332ページとか333ページにあるような、普通に残業する場合とかそれから休みの場合とか、ね、修行事務所の時ちょっと適当すぎるんで、法律扱ってる割には。でこういったルールがある上で人っていうのは働きやすいってことを考えてみてください。フリーランスで動き始めるとルールないのが楽しくてなんか自由にやっちゃいますけど、入ってくる方はフリーランスではないです、採用に関しては。だからそこは気をつけていく。でそれから私自身がやってきたことと、あとはその経営組織アカデミーで井上さんからやっぱりお伝えいただいていることの中ですごく感じるのが、やっぱりこう何だかんだ言って対話ですね、従業員事務員とは対話です。でやっぱり週1回、以上の、まあ、週1回ですね、週1回の会議というかこう話をする時間を持たないとうまくいかない。で逆に言えばその関係性があってコミュニティがあればいろんな問題を解決できる。だから仲悪い人と急に組めって言われるとうまくいかないでしょ。でそういうのと一緒で、仲いい人とは何かしらいいことも悪いことも乗り越えていけるという感じです。だから週1回全員発言、全員参加の会議を作っていく。でいろんなところに行って聞きますけど、会議ない事務所多すぎますね。会議やってるんですか、ないですと。でどういうふうにやってるんですか、その都度指示出してますみたいな。 じゃそれだとなんか誰が何考えてるか分かんないよねっていう話ですね。だから一番簡単なのは、まあ外注を含めながら自分がやりやすい雇用形態っていうのを考えていく。で自分が社内のメンバーっていうのを意識したら、そこは周囲から必ず対話をしていく。で特に自分が嫌だなとか、なんか例えば始業時間のね、1分前とかに来てね、会社来てますみたいな顔している人、だから本当は5分前に来てほしい、10分前に来て準備してほしいんだけど、まあ、私59分に来てるから問題ないでしょみたいなことをドヤ顔で言う人みたいな、まあ、こういう人は困るなって思っても、一応なんかルール上守っているように見えるっていうような負の部分ですね。自分は嫌だなと思ってる、でも相手はそう思ってないっていう部分は早めに触れておく、早めに解決する。で今日59分来たよね、これってねちょっと遅くないって、もっと早く来れるよねっていうのを先に言わないと、で後で言えば言うほどお互いダメージがでかいです。なんで今更言うんですかっていう話ですね。でそこです。私自身まだまだ経営者としてはそういうところは未熟なところありますけれども、ただやっぱりこの対話ですね、この量を重ねていくっていうところが非常に重要です。で、343ページ、それから343ページはこれ媒体の話ですね。で最近の傾向を話すと、非常に募集する方が辛い状況にあるそうです。要は企業側の方が不利という状況ですね。でそれはまあ今のその状況が、その企業に対して応募の方がまあ少ないという感じですね。でこれもそのまあ、ただその事務員の採用でそのパートアルバイトっていうことであれば、そんなに困ることはないんですけども、まあ重要なのはその幹部クラスですね、そのを雇うときがやっぱりそういった今苦しい状況にあるという感じです。幹部クラスは時給ではなかなか来ないので、やっぱり契約社員以上ですね、時給でも計算例としてこういうふうに働くと28万円ですよとかっていうのをなんか出しておくといいかなと思います。はい。で300あで最近、ね、このジョブセンスってやってますけど、このジョブセンス最近なんかまた高いですね。アルバイト1人取って、まあ、成果報酬で6万円ぐらいかな、5万円ぐらいかな、これを話した去年、話した1年前は、3万円ぐらいだったんですけども、まあ、上場して倍になりましたね、金額がね。でまあ、フローメイトが10万円とかで2週間で、最近エンジャパンに聞いたらアルバイトを求人するのに、4週間7万って言ってました。だからエンジャパン結構安いですね、そういう意味では。一応ここで今日の時点ではエンジャパン推しにしておきます。来年変わるかもしれないですけどですね。はい。で面接の際に、345ページですね、面接の際に聞いておきたいことです。でやっぱりこれ、ね、意欲的なものです。でいろんな方法ありますけども、この後ろの方に、ね、質問シートとかも載ってますけれども、やっぱり、ね、形式的な質問に関しては形式的な答えが返ってきます、経験上もね。で前はこういうふうに聞いた方がいいよみたいなのもあったんですけれども、そのやっぱりその問診票みたいなのを見ないで、そのこれってどういうこととか、ね、そのこの勤めてた履歴書を見て、これってどういうことしたのとか、ここで何やってたのみたいな普通の会話で聞いていかないと、その人の本当のところは出ないです。でこれは私の話じゃなくて井上さんの受け売りですけども、やる気があるかどうかをね、見るっていう方法で、その場で何かしらのテーマの作文を書かせる、あるいは何かしらのテーマで喋ってもらう。例えば今何だろう、最近テレビできないからあれだけど、その話をしたのは WBC やってた頃だったんですね、世間で、WBC について何か作文を1000字書いてください、で15分でお願いしますっていなくなるって。で WBC なんて書ける人と書けない人分かれますよね。好きな人は1000字じゃ足んねえよみたいな感じですけど、分かんない人ってそもそも WBC って何みたいなっていう人もいるわけですよ。大事なのは何かというと、内容を書けるかどうかではなくて、どれだけ努力したからしいんですね、そこの段階。そうすると本当に入りたければ WBC 分かんなくても書くんですよ、何かしらを。でもやる気ない人はもう鉛筆をコロコロって置いて、ああもうダメだ落ちたわみたいなという感じですね。だから書けたかどうか、だからもし喋ってくださいであれば、 WBC って分かんなくても汗だらだらかきながら一生懸命話したかどうかってところが大事、そこが積極性だそうですね。だからこういう人事系のコンサルはこういう話を知ってるっていうのが大事だと思うんですけども、あと地位が重視しての挫折経験があるかどうかというところですね。要は叱責に耐えられるかというところを重視していますけども、あとは346ページでは採用時によく聞かれる質問というのを書いてあります。はい。でまあ、ここまでがまあちょっと採用というところですね。で、まあ、採用ちょっと話したので、教育の話に入る前にちょっとアライアンスの、ね、話をします。で323ページですね。で基本的には その事業事務所、昨日の話を広げているときには今の採用の話です。まずは事務員をアルバイトとして入れて、でいきなり幹部を入れるって難しいけど、徐々にアルバイトを入れていって、最初はプレイングマネージャーやりながら、どこかのタイミングで口説いて1人入れると。そこは人件費かかります。だからそういうのを常にアンテナ張り巡らせてやると。で経営は1人でやるものではないです。で自分自身が頼れる人と一緒にやっていくわけですね。自分自身が一人で何かを成し遂げたいということが目的であれば、それは一人でやった方が幸せですけども、もうこのそんな一人でできること多くないですから、いろんな人を頼ってください。組織もたくさんの人がいて大きなことができます。まあ一人が幸せって言うのはしょうがないですけども、でその間、コンセプト企業、資格起業家としてはいろんなアライアンスを仕掛けていくと、ブランドも吸い取れるし、それからまあ、とかブランドも作れるし、自分自身大きな経験にもなるし、非常にいいかなと。あとは自分自身が大きな努力をしないで収益を上げることができるですね。セミナー講師を呼ぶみたいなのとも一緒です。でアライアンスの成功法則をお話ししていきます。1番目、まずはその、まあ、323ページもありますけども、こうまず相乗効果があるというのが最も重要なことですね。私とあなた組みました、でもお互い集客力ゼロ、お互いコンテンツがありません。これ組む意味がないです。で、だからアライアンスを組むっていうのは誰かに依存するってことじゃないですよ。自分の特性能力を誰かとの組み合わせによってさらに昇華させるっていうのがアライアンスですね。だからその辺をね、勘違いしていただくと困るわけですね。だから基本的にはその、力が違う者同士が組むっていうのがアライアンスです。弱者同士は組んでもあまり意味がないわけですよ。ただなんか一緒にいて、だから最初の頃私がやったランチ会とかは正直お互い集客能力もなかったっていうのを分かった上で組んでます。ただ税理士と行政書士ってまあ形が違うんで、人を寄せて集めてもこう食い合いにはならないだろう。でただ集客力お互いまだまだって分かったから、頑張ってアナログでもいいから一人でも連れてこようという感じで、まあ徐々に私がなんかメルマガっていうかメルマガとかを使ってその夜セミナーとか集め始めたんで、集客量がこっち上がってきちゃったっていうのがあるので、割と何でもこっちの言うことを聞いてもらったっていうのはあるんですけれども、そういう感じでまずはその自分の力を伸ばすってことが大事ですよ。人脈作りとして、人脈作りも相手に依存するって、誰かのこの、ね、力借りたいとか誰かの、なんかこうところにあやかりたいとかじゃなくて、人脈作るには自分が魅力的にならないと増えていかないですからね。だからこのアライアンスも一緒で、自分の能力高くないと組めないです。だからうちとかもいろんなアライアンスやってますけども、結局自分のところが伸ばしてきたところがあるから組めるわけですね。何もなかったらやっぱ組みようがないと思います。で次、アライアンスの鉄則、これは表立ってやってもいいし表立ってやらなくてもいいし、どっちでもいいんですけれども、リーダーシップは必ず自分が取るってことです。コントロール性を自分が取るってことです。これはね、相手が年上であっても何でもいいんで、うまく自分の思い通りにするっていう、この能力者になる必要がありますね。だから例えば、分かりやすいように言えば、私と今時代塾とかゲリラ・イングリッシュやってるウィリアム・リードさんね、いますけども、結構私はね言ってます、リードさんに。いやそれねやんない方がいいですとかね、それやめましょうとか、割とネガティブなこともサクサクと言ってます。でポイント、例えばリードさんに対しては別にリードさんが悪いとか私の方がすごいとか言ってるんじゃなくて、リードさんの生かし方っていうのがあるので、それは私なりにあって、例えばリードさんのノウハウとかってすごいんですけども、説明がいるんですよ。時代塾来ていただいてる方は分かると思うんですけども、なんか足の指を回せとかいけないんですよ。はみたいな説明がいるんですよ。なんで回すのっていう。でそれはもともと正していくと、ナンバっていうね歩き方とか姿勢があって、でそれを歩き方をすると疲れない体になるんですね。でオフィスワーク、フリーランサーで動くためにはもう24時間働けるような丈夫な体がいる。そのためには姿勢を正す必要があるわけですね。だからそのために一つがこの足の親指を回すことによって、このバランスが取れて内側の筋肉がしっかり働くようになって、これで座ってても立ってても疲れないっていうのが足の親指を回すってことらしいんですけど、急に足の親指を回せというわけですよ。だからね、解説しますよね。ね、後でフォローもしたりしますし、それがリードさんの生かし方なんです。だから今までは多分そういうことが少なかったと思うんですね。リードさんっていう要は存在に対して物を言うっていうのは多分難しかったというか、もしかして遠慮した人が多かったのかもしれないですけども、それを言わないと分からないんですね。だからリードさんに自由にやってもらってますけども、かなり私の方がこう上手い形でこう、見せるようになってます。ね、そういう感じでうまくこう、まあ、主導権を取ってるとは言いません、リーダーシップを取っては言わないですけども、うまく自分の方に合わせてもらっていかないとそれはうまくいかないです。それはやり方があります。リードさん私のいくつ37個ぐらい上ですからね。 まあリノさん意外と年が上なんだ、61とか60くらいかな。なんでじゃあそういう感じですね。でなので、うまくですねリーダーシップを自分が取っていく。だから年上だからといって言うことを聞かなきゃいけないってわけじゃないですよ。でそういう人は褒めてこういうこの方が絶対いいですよっていう感じでプラスの方で意見を言っていくっていうことが大事ですね。例えば井上さんとのアカデミーとかも、まあ、主導権取ってるって言い方ないんですけども、井上さんを生かすためにこういうふうにやったらいいんじゃないですかって提案はかなりします。リードさんもしますし、で割と私は言う方です、リーダーシップを取って。でだから相手の言いなりで仕事をするってことは意外と少ないですね。で依頼セミナーとかはそのままやりますけども、ただ自分たちでアライアンスを仕掛けるんであれば、その自分の中でこういうふうな形でやっていこうっていうのをなんか思い描いていかないと。重要なのは相手に引っ張られると相手のなんですかね、思うままになってしまうので、自分が思い描いたものがないと難しい。で相手がすごく素晴らしく能力があって言うことただ聞いてればお互いすごく儲かるというのであれば相手を聞いてもいいですけども、なかなかそのこの、個人事業とか小さい会社のアライアンスはそうもいかないので、こういう感じでリーダーシップを自分がうまく取っていく、そのためには自分のマーケティングを勉強して力をつけてっていうのは必要だと思います。3番目がこれが儲かるってことですね。アライアンス一番良くないのはその、儲からないってこと。いろいろやってるけど、セミナーとかやってるけど儲かってないですね。ただその長期的に儲かるっていうのであればいいですよ。ずっとそのセミナーやればいつか顧問が来るとか、そういうものが見えてれば OK です。ただしやっぱお金がないとどんどん進まないので、ただただなんか打ち合わせしてなんかアライアンスしてなんかシナジー効果があっていいんじゃないのみたいな、よくわかんないことを言ってるんじゃなくて、まずはこのやっぱ儲かるところは見てこないとどんどん優先順位が下がります。で儲からないと何が起きるかというと、本業の方の優先順位が圧倒的に上がってしまいます。だからこっちがほったらかされるんですね。なんでその儲かってきたらやっぱり誰も本腰を入れますので、この辺はぜひやってほしいなというところですね。ちゃんと稼ぐで次、アライアンスの成功としてはタスクアップと納期決定ですね、まあ、お互いこの組んでやるんで、まあ、セミナーの主催みたいのをアライアンスやる場合ではこっちの自分たちが主催の方がタスクが多いと思いますけども、これをねちゃんと決めてお互いこうですよねっていうのを決めてお互い共有するっていうのが大事です。意外とやんないですよ、みんなお互いこっちがやるんじゃないのかなみたいな感じで都合がいいことばっかり言うんですよ、決めないと。だからタスク決めましょうかっていうので決めます。でタスクアップですね。じゃあこの日までにこれやりましょうと。で例えばそうだ、自在塾とか分かりやすいかな。例えば自在塾の組み方としては、リードさんにそのではこのセミナー、そのプレセミナーをするときに、まず最初にじゃあリードさんができることっていうのを何日までにまとめておいてくださいと。でうちはそれを打ち合わせで聞いてもらったらセミナーの案内作ります。でそれでセミナー案内作れたら決済とか作るので、何日までにレジュメ作って送ってくださいという感じで、当日はこういう感じで収益配分はこうですって感じで結構サクサクサクサク決めていきます。でこれで相手の様子を伺っていると自慢になっても済まないので、じゃあこの日までにこのコンテンツ伝えたいものっていうのを出してくださいねと、プロフィールも出してくださいねって感じです。でどんどん決めていくってことですね。でなるはやとか使わないってことですね、アライアンスに関しては。自分の仕事はなるはやとかなるべく早くやろうでいいかもしれないですけども、このアライアンスに関しては日を決めないといつまでたっても済まないですね。なるべく早くって言ってギリギリまで来ないですよそんなの。でもやっぱりお互いその本業みたいのがある中でやるとどうしても優先順位下がってくるので、場合によってはこう日を決めてもそれを遅れる人っていうのはいるので、そういう意味も含めてやっぱりこうコントロールは自分がしていくっていうことが大事ですし、納期決定っていうのが大事です。そうしないとサクサク決めていかないと進まないです。今もチャットワークっていう会社といろんなちょっと事業やろうかっていうにアライアンスが話を進めてますけど、あそこなんかもうチャッチャしますね。この日までお互いこうしましょう、ああしましょうみたいなっていうのをチャットワークで進めていますけども、そういう感じで納期が決まらないと動けないですから、なるべく早くっていうのは本当に動かない。なのでこう決めていくっていうところですね。で、収益配分は最初に決める。これはね後で決められないですよ。儲かってから考えましょうっつったらお互い俺の方がね俺のおかげだろって言い出しますからね。これはねどっちもそうなんですよ。例えばセミナー主催をして、それから、セミナーコンテンツを出す人っていうのがあっても、うまくいったらお互い自分のおかげと思うわけですよ、ね、セミナー集客した方がやっぱり集客した方が偉いだろうと、ね、セミナーコンテンツ喋った方はやっぱり俺のコンテンツがあってこそだろう。でこれ決めてないと折半ねってなるわけですよ。折半で良ければいいですけども、例えば収益をするのに広告費もかかっててってことであれば、正直6割以上もらわないと話にならないってことであれば、先に話しておかないといけないですよ。 うまくいった時にじゃあうち7割でとかって言ったら、あ、7割も取るのみたいなことになるので、やっぱり先に決めておきたいですね。分かりやすいのは折半ですけども、あの結構あの例えばそのスクールうちみたいな自在塾とアカデミーみたいなものはこの運営側の方が負担が人件費も含めて大きいので、その辺は折半じゃない時もあります。で、収益配分は特に先に決める。で、ダメ元でいいからお金に関しては言ってみるってことが大事です。うち7割とかっていただきたいんですけどどうですか、7割かもうちょっと低くならないって、じゃあ6割ってどうですか、じゃあ6割ならいいよって、本当は5割もらえたらラッキーだったんだけどみたいな時はありますね。だからその辺は交渉術です。まああんま長くなるんで話したいんですけど、交渉術に関してはいくつかやり方があって、ポイントは自分が絶対譲れない条件だけを決めておくんですよ。まず交渉に関しては金額、それから条件、まあ日程とかもそういうのもありますけど、細かいのありますけど、まず譲れない条件を決める、さらに譲ってもいい条件も決める。例えば収益は5割は絶対確保でも6割もらえたらありがたいなとか、7割もらえたらありがたいなとか、あとはその人員もこっちももう一人出すものはいいなみたいな、そういう感じで譲れるものと譲れないものを出して、原則を言うと全部請求して減らしていくって感じなんですよ。うち9割欲しいです、人出したくありません、なるべく動きたくありませんっていうの通らないじゃないですか。だからそのじゃあうちはこういう時で人はもう一人出すんですけど、その代わりっていうのなんですけども、収益的には7割ぐらいいただくと人件費とかで合うんですけどっていうと交渉ができると。で、最終的に譲れないラインさえ決まっておけば損をしたってことにならないので、ここですね。値段交渉に関しても譲れない線っていうのを決めておいてくださいね。昨日も話しましたけど、最大下げていい値段っていうのを決めておかないと、その基準です。で、収益配分はまあ最初に決めておくっていうのが鉄則です。で、もう一つですね、辞めるときはスパッと辞めるということですね。永久に続くアライアンスはないですよ。やっぱり同じ会社の人じゃないんで。で、スパッと辞めるっていうのも一つです。まあ、解散しないバンドもないみたいな感じですね。まあ、解散しないバンドありますけども、やっぱり基本は違う人たちが集まっているので、同じ会社ではないですからね。そういう感じです。はい。で、採用のポイントをまとめながら教育に行って、そろそろ終わりですかね。もう一回採用のポイントをまとめますね。まあ、今任せたい仕事を明確にする。これちょっと前後しますけども、今任せたい仕事を明確にする。将来任せたい仕事を伝える。労働契約書を作る。これも言いましたね。週1回全員参加全員発言の会議。これはうちでやってるところですね。3ヶ月に1回の1回の個人面談。で、相手に合わせることはしないが話は聞く。この対話ですね。社長なんで皆さん。相手に合わせちゃダメですよ。話は聞きますけど相手に合わせてはダメです。相手の都合でじゃないとほとんどの事務所が従業員中心の事務所になってしまうわけですよ。大概やっぱり税理士事務所で多いですね。1人目採用して、でその人がどうしても可愛くていてほしいからその人中心の事務所になってるっていうのは結構多いです。熱が出たんで休みたいです。いいよいいよ。みたいな。で、この来週ちょっと忙しいんで、ちょっと週5、週3にしてほしいんですけど、いいよいいよ。みたいな。その代わり自分が頑張るみたいな。そういう感じですね。で、それは自分中心じゃなくて、その事務員中心の事務所です。だからそこは、話は聞く。何日休みたい。わかった。ただ、それだと、評価に関しては下がるよと。急なこの繁忙期に休むわけだから、それでもいいっていう感じで、決断してもらう。っていうことが必要です。話は聞く。ただし、相手に合わせすぎない。状況によって、例えばその年末調整ものすごい忙しい時期からもうどうしても来てほしいときは合わせたりするのもありですけども、それでも、なるべくあんまり相手に合わせない。合わせないじゃない。無理やり相手に合わせない。ただ話をちゃんと聞いてください。ですね。で、次ですね。まあ一応もうちょっともう一回言いますか。もし書いてる方がいれば。今任せたい仕事を明確にする。将来任せたい仕事を伝える。労働契約書を作る。週1回全員参加、全員発言の会議。3ヶ月に1回の個人面談。迎合しないが話は聞くということですね。はい。で、ポイント2ですね。これも言いましたね。最近は、採用する側が苦しい状況です。で、パートなのか社員なのかですね。で、可能であれば、その面接だけでやっぱり分からないので、アセスメントや適性診断を受けてもらうと。で、あとは個人的ですけど、私も人事コンサルト、ちゃんと専門ってわけじゃないんで、まあ、実際は井上さんとかそういった方に聞いた方がいいと思うんですけど、私は最後はなんか情熱とかやる気とかを結構重視します。まあ、これが経営者としていいか悪いとはともかくとして、私が今人としてというか、まあ、大事にしているものはやっぱりこの辺ですね。なんだかんだ言って、はい。で、 で331ページ、かな、ここに少しお話をして、353ページですね、353ページですね。実際に採用したらですね、特に事務員に関しては最初から考えて動けるスタッフなんていうのは、おりません。うちもいろいろやりました。やっぱりね、自分で自主性を持ってね、考えて動いてもらいたいと思いましたけども、最初は無理ですね。そもそも仕事ができないじゃなくて、環境がわからないというのが現実です。だから、その特に事業事務所はとにかくべったり教えるということですね、最初に関しては。でそもそも時間もかかります、お金もかかるものだと思ってください。だから採用のタイミングはいろいろありますけども、できれば借り入れをして余裕を持って、忙しくない時期に雇うのが本当は理想です。忙しい時入っても正直邪魔になります。忙しいのよ、さあ聞くなみたいな感じになりますんで、そしたらそんな事務所辞めたいですからね。だからできればそこそこ余裕があって、ちょっとまあ任せてもいいのが出てきたなっていう時に、まあ借り入れをするなし余裕を出してから少しずつ採用してお願いしていくっていうのが、まあ理想的です。うちは借り入れしないでそれやったんで、一時期私の給料をもらっては全部返してっていうのを毎月繰り返した時あったんですけど、まあでもそういう感じで人が育っていくと楽になるという感じですね。はい、で353ページの、指導方法ですけども、必ずやっぱり全体像を教えるっていうのが必要です。どうしてもあの細部細部を教えることが多いんですけども、何のためにこの仕事をやっているのか、全体としてはどこなのかっていうところを教えてあげないとわからないです。その重要性もわからないですし、そこのだから全体を見せて、この書類というのはこの流れの中でここで作るんで重要なんだよっていうのがわからないと、正直なんか焦んなくてもいいのかなみたいな感じになりますね。例えば、すっごいシンプルな話ですけど、定款を作って登記するわけですね、会社設立っていうのは。ということは、登記の前に定款の認証前終わってなきゃいけない。ということは、その前に定款を作らなきゃいけないわけですよね。ということは、認証日が決まっているのに、前日になって定款できてますかって言ったら、その時に重要性が分かってなかったら、あ、今すぐやりますみたいなことを言うわけですよ。でも、よくよく考えて重要性を考えたら、根幹なすすごく重要なものなので、何日前かに作ってチェックを入れるべきでしょうって思いますよね。それは重要性が分かんないとそういうことが起きます。その全体性と何のためにと重要性というのをしっかり教えていくということです。で、私が全体的にその全国見てきた中で、修行の先生、所長先生はあんまり丁寧に教えてないです。なんか。で、やっぱりその辞める理由のやっぱり7割ぐらいが所長が嫌いっていうのが多くて。やっぱりほとんどがその経営方針が合わない、そのちゃんと教えてくれないみたいな、まあ、ちょっとその家族にも近い甘えの部分っていうのが結構あったりするんですけども、まあ、そういう意味では最初やっぱりべったり教えて、であとはもう常日頃からそのさっきその幹部を入れるって話がありましたけど、その辺の話も踏まえてしていくっていうことですね。で、焦らずちょっとずつ全体像をみんなに話していくっていうことが重要です。今後こういう会社事務所をこうしたいんだよとか、でそういった話をしていくと、で急に幹部入れるよって言ったら、あれいきなり上司ができたみたいななってしまうんで、その辺は話していくっていうことが必要です。でコミュニケーションに関しては、さっきお話しした通りですね。であとうちでやっているのは、月1回の、グッド&ニューっていうのを今やってます。これもダニエルピンク、あれこれダニエルピンクじゃなかった、違うなこれは、忘れました、すいません、グッド&ニューっていうのがあるんですけれども、新しいものか良かったもの、最近のものをまあ話すと、話し合うという、そういう仕事以外のことを話し合うという場を作ってます。最近はなんかうちの藤井も荒川もカメラが好きだっていう、ね、話で、私は正直今つけていけてないんですけれども、あの2人が買う、ね、カメラがどんどん高級になってきてですねちょっとすげえなと思うんですけど、最近なんかパワーコンテンツの写真部っていうのができまして、毎月テーマを決めて写真を撮って見せ合うというのをやってます。でこれがね、非常にやっぱり面白くて、やっぱ好きなことで喋るってやっぱ楽しいんですよね。まあ2人が今どう思ってるかちょっとわからないんですけれども、私は見てて楽しいです。私そんな写真うまくないんですけど、ただなんか釣られて私もカメラ買っちゃったんですけどでもなんかその時間月1回あって、あれ次のあこの前の月のテーマが確かなんか春かなんかのテーマで、その前が私がアメリカ行ったんでテーマアメリカってすっげえずるいテーマだったんですけど、で次のテーマが中高年っていうテーマなんですけどなんで中高年撮るのか分かんないですけど、なんか渋いおじさんとか撮るとかおばあさん撮るとかそういうことになっていますが、まあ、そういうその仕事以外の会話を増やすというのは非常に重要なことじゃないかなと思ってます。これは人事コンサルタントの井上さんも言ってます。その関係性があるところでは仕事ができるけど、関係性がないところではシステムは回らないですね。で私もそれは、私カメラ自身はうまくないんですけど、でもまあなんかその辺はなんか楽しんでやらせていただいています。ね、 だから2人とも写真がやっぱうまいなと思うんですよね。そういう感じでこうコミュニケーションを取っていくとでいうことが根本的にはそこかなと。だからもっと分かりやすく言えば仲良くなればいろんなことができます。ただ仲良くならないと何もできない、どこかで決裂するってことですね。というところが、まあ、2人とも今なんか若干苦笑い的な感じで見てますけど、はい、私はなんか楽しくやらせていただいております。で、まあ、354に評価する賃金制度、困ったら週1回の会議、まあ、困らなくてもやりましょう。で3ヶ月の1回で1回の面談で話し合いましょうという感じですね。でさっき言ったようにそのマイナスの部分から目を背けないというところです。で、最後ですね、356ページ経営理念というところですけれども、まあ、ずっと今日お話、昨日とお話してきましたけども、採用のところまで来て、で、まあ、営業に関しては昨日に言ったこと、それからセミナー、そして、メルマガ、ライティングという話をして、で、マスコミ、ブランディング、まあ、その辺は優先順位低いと言いましたけども、この採用に関してはこういう、まあ、手順で、一般的にはやっていく。ただ、相手がいることなんで、マーケティングとかともちょっとまた違って、相手がいるんでどうなるかっていうのはまだまだ読めない部分はありますが、そこも含めて、経営者であり成長かなと思いますので、ぜひ苦しくも楽しくも取り組んでいただきたいなと思います。そういったものがあってこそやっぱり、いろんな経営者と仕事ができていけると思います。で、さらにその上ですね、途中で、光と部分と負の部分もあるという話をしました。で、自分のアイデンティティが維持できなくなるですね、専業だけでやっていて他に取り組んでいればいいですけど、あるいは取り組もうとしているんであればいいんですけれども、本当にその、まあ、でもその専業が幸せだっていう場合は別ですけれども、だんだんやっぱりこの他の先生もできることでいいのかなみたいに思ってしまうところが出てきます。でその時にその専業でも存在意義が持てるかどうかっていうのがここの経営理念ってところです。経営理念がバシッと決まればこれはコンセプト経営なくても十分です。俺の天命は例えば税理士なんだ、私の天命は社労士なんだ、この業務やるのが私の経営理念、人生理念だっていうのが決まれば別に専業でもいいです。ただビジネス的には厳しいところもあるから様子は見てねと、もっと客観的に見てねって話はしますけれども、ただそういう面はありますというところ。だからそれだけ自分の人生理念、経営理念が決まるっていうのは非常に、私は重要かなと思います。で357ページ後はうちが作ってきたフレーズなんか書いてあります。で、私自身もいろんなことを考えて、特に昨年途中からいろいろ経営理念なんかいろいろ考えてきていますけども、やっぱり経営理念の前に私はやっぱり人生哲学っていうのがあると思います。自分自身がどうありたいかどう生きたいかってところですね、まあ、もっと根本的なところだと思いますけども、まず私はここだと思います。でこれね決まんないですよそんな簡単に。でこれは年に1回とりあえず決めてまた見直していくって作業でいいと思います。でもしかしたら60歳、70歳、80歳の時に見つかるのかもしれないし、20代で見つかるかもしれないっていうのが私こういったものだと思うんですね。だからとりあえず向き合うってことです。でこれは去年やったね、理念経営大学っていうところで、生活の機能、重永社長という方が話してて、やっぱり経営理念の前に経営哲学だろう、人生哲学だろうという話をしていて、で確かにそうだな。やっぱり生き方が分かって、生き方が決まって、さらにそれを具現化するのが会社の事業だろうというところがその重永さんが話したことで、私もすごくそれはやっぱり共感をして、でやっぱり人生哲学だろうというふうに私も思いました。でこの辺のものは1日目 の4つの経営とか4つの営業というのがまだよくまだやってなくて、そっちがまだ優先だっていう場合にはこの話はペンディングしてください。深く考え込んでしまうから人生哲学は時々深く考え込んで、普段はあまり考えない方がいいです。でなんかずっと考えるとやっぱりね、答えも出ないものだし、で時々変わってもいいと思います。で徐々に緩やかに決まっていくものだと思うので、で人生哲学があって、経営理念、具現化する経営理念があると。自分はこう生きたいんだ、だからこういう会社をやりたいんだ、シンプルですね。私はやっぱり途中でもお伝えしましたけど、コンサルはやっぱりシンプルであるべきだと思いますので、世の中のいろんなものがシンプルであった方が伝わりやすいし、広がりやすいと思うんですね。スターバックスのミッション制度名と非常に立派なものだと私は思います。素晴らしいと思います。ただ、正直私は暗記できない。だから私はやっぱりシンプルな方がいいんだなと思っています。で、ミッションコンセプト。だからこの一言で言って覚えられるものがですね、うちの事務所は、このミッションはこれですよっていう。うちの事務所のミッションは何々することで実現しますよみたいな。でこれは半年ぐらいね、その理念系大学という理念を学んできたわけですよ。 スターバックスとか、それから生活の木とかチャットワークとかいろいろ学んできたんですけども、正直この形式にこだわってたら答え出ないですね。みんなねバラバラなんですよ。なんかなんだっけな、この経営理念があって、しかも社税があって、社訓があって、ミッションがあって、ビジョンがあって、うちのパッションもこれでみたいな、もうまずそこが覚えきれないみたいなですね。だからいいんです、自分の心がバシッと決まる方が大事。私が個人的に思ったのは人生哲学、経営理念、そしてミッションコンセプトですね、コンセプト、うちの事務所はこういうコンセプトやってるんだっていうのが私はバシッとくるんです。でさらにその、ミッション達成のために、こういったものを実現しましょう、これは目標ですね。例えばこういう視覚起業家を作るってコンセプトだったら、じゃあそれをコンセプトってどうやったら実現できるのって言ったら、例えば、天才塾の会員さんをなんか、10万人まで作りましょう、これが私うち の, その視覚起業家を作るビジョンですみたいなのは分かりやすいですよね。そういう感じで、やっていくと。で、さらに働き方ですね、どういう働き方をしたいのかですね。うちはスマートファンっていうのをずっと言っています。名刺にもスマートコンサルティング&ファンコミュニケーション、危ない危ない、出てこないところだったこういう会社ありますけど、これはスマートにかっこよく楽しく仕事をしようといううちの働き方です。だから楽しいこともするし、仕事もしっかりするしって感じです。究極的にはパタゴニアみたいな働き方ですね。パタゴニアは、ロサンゼルスですね。そこはもう自由にサーフィンをして、その代わり自己責任で仕事しましょうねっていう感じですね。理想的にはいいんですけど、まあ労働時間の縛りとかもありますし、全てがうまく、真似できるかとは分かりませんけども、そういう感じ。あとは行動期間ですね。こういう行動をしましょう、こういう、活動をしましょうというところですね。で、私が今大事にしているその人生哲学みたいなものっていうのが、とりあえずですよ、2013年ですよ、2025年ぐらいに全く違ったらそれは黙っててくださいね。今私が大事にしているのはこれです。クリエイティブ、クリエイティブですね、要は創造性、新しいことをする、コンセプトを作るみたいな、それから積極性です、積極的に何でもやっていくということ、最後ファンというのは一緒ですね、楽しんでやるということ、これがなんか私の人生哲学かなというのが今のところですよ。2025年に言わないでくださいね、横須賀さん全然違うじゃないですかみたいなでもそれも大事です。とりあえず暫定的に決める、座右の銘みたいなもんで、人のものっていうのはすごくよく見えますね。他の人がなんか全然知行合一とか言ってたら、あれその四字熟語かっこいいな、取り入れたいなみたいなであるんで、とりあえずこれでいこう、大きく変わらなければ私はいいと思います。自分の心がバシッときている方が大事です。経営理念は世の中を良くするため、世の中に見せるためもありますが、私は9割ぐらいは自分の心のためにあるというふうに思ってます。心が決まる、ね、そういうのは思っている以上に大事です。昨日のセミナーの一番最初に言いましたね、ノウハウは伝えられる、ただ私は決意までは作れないと。そのぐらいやっぱりこうビシッと心が決まるってことが重要だということをね、ぜひ思っておいてください。はい、で361ページ以降は、まあ、古いメッセージから私のメッセージ、去年のものまで、書いてます。ずっとねこのセミナーではいろんなメッセージ伝えてきました。2008年に学ぶというメッセージですね。学ぶというのは何かですね、私はその時大事なのは自分のためだけじゃなくて人のために学ぼうということを言いました。自分のためだけで学ぶっていうのは寂しいですからね。誰かの役に立つために学ぶっていうのが私は本当の学びなんじゃないかな。それが2008年のメッセージ、まあ、ちょっとまあ見ないでいいんで、まあ、聞いといていただければと言ってます。2009年は自分を信じることですね。で2010年は未来に引き継がれていくという話ですね。で2011年はやっぱり誰のために、何のために。で2012年ですね、これはまあ力強いイメージを持ちましょうというところをメッセージを伝えてきました。で、今年もですね、まあ、ちょっとしたメッセージがあるので、ぜひ見ていただければと思います。じゃあお願いします。はい、皆さんお疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。どうぞ。お疲れ様でした。まあ話す方はともかく聞いてる方はね結構何もできないんで、こっちの方が辛いかなと思いますけど、本当に皆さん2日間お疲れ様でした。たくさんねやっていただくタスクとかもあると思いますけれども、ぜひですねこれをきっかけに、今日きっかけにいろいろありましたけど変化しようということで変わっていきましょう。でちょっと解説をすると、まあ有名ですけど 先ほど の, あのスティーブ・ジョブズ の, あのスタンフォード大のスピーチの、まあ、ダイジェストですね。それから2つ目に流れたちょっと古い映像ありましたから、1986年ぐらいのアップルのコマーシャルなんですね。あの時に果たして iPhone とか iPad とか信じてやってたのかわからないですけれども、でも信じてやってきて今が多分あると思うんですね。でそれはあのその人たちの当時の人にとってはもうそれこそ愚かで馬鹿なことかもしれないですけど、多分信じてやってきたなと思うんですね、ずっとああいうところは。だから私たちも自分たちを信じて変化してやっていく、そういう日になったらいいなというふうに思います。皆さん本当お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございます。で一応2日間、セミナーね、こんな感じに、いいか流しておくか、はい、でなりますけども、はい、あまあ、一応一回こんな優等生なことしなくてまとめはあの一応 まとめさらっと言っておきます。タスクアップですね、棚卸し、お客さんの声の事例を作る、名刺の改良、はがき作品、ニュースレター、サイト、広告、ダイレクトメール、それから各種の営業、口コミ紹介するため習慣作り、商談性役割を高めるための準備実施ですね。あ、お写真を撮りたい方はぜひ前の方へどうぞいいですかね、はい、よろしいですかね、はい、まあちょっともし必要であればまた後で配ったりしますんで、で次2日目のまとめもあります。なんて優しい視覚企業からコンセプト企業、それから、経営ですね、で顧客リストの整理、それからメルマガを準備、顧客視点、セールスデータ、モデリング、セミナー企画、ブランディング、アライアンス、採用計画実施、人生哲学と経営理念の、策定ですね。こんな感じですね。あ、そうですね、はい、このあたりが2日目のまとめです。はい、まあ、ちょっとボリュームがあるんで最後にちょっと駆け足になっちゃうんであれですけども、この辺がまとめになります。で、ですね。はい、こういった感じで2日間私が喋りっぱなしですけれども、これも、皆さんスタッフのおかげです。本当にありがとうございます。まずは正直、後ろにいます。ぜひ拍手をお願いします。それから、アシスタントですね、荒川も喋りますので、ぜひお願いします。それからサポートとしてあとビリカンの石上さんと、それからあの収録の NTP ニュータイプロジェクトの方も来ています。あの2日間手伝っていただいてよろしくお願いします。それから事例協力の皆様、あの本日お越しの皆様、あとはあのデータね、映像でお越しのじゃない、見てる皆様ね、それからこれまで店員さんにご参加の皆さん、本当に私自身いろんなコンテンツ、あの相談を答えるようになってきました。でももう半分以上は皆さんのおかげです。でそこをまとめるっていうのが私の仕事だと思いますし、あの一つのパワーコンジャパンのミッションかなと思ってます。本当にあの皆さんお礼を申し上げたいと思います。ありがとうございます。では最後、一応、まあ、最後は出てきますということで、あの企画コンセプト横須賀でした。皆さん今日本当に2日間ありがとうございました。